アクセル IR セミナー。この番組は証券コード6730東証スタンダード上場、アクセルの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社アクセル代表取締役社長斉藤章弘さんです。聞き手はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんと金内彩子さんです。この番組は2月23日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
では斉藤社長に私たちからまずご質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず社長、昨年 社長に就任されたばかりですけれども、
平成元年ですね、バブルの頃ですけれども、新日鉄という会社に入社しました。でそちらで鉄鋼の関係もやってたんですけれども、最後は新規事業の中で半導体事業部におりまして、最後の2年半3年弱ぐらいが、出向先でシリコンバレーにいたという感じです。そういった縁もあって2002年にこの会社に入社しまして、以来営業を中心にやってきて、昨年の6月から社長をやらせていただいていると、そんな感じですね。
アクセルさんの事業内容を教えてください。
はい、事業内容としましては、ファブレスの LSI メーカーということで、主にパチンコパチスロ市場向けに使っていただいている会社です。実際の製品が、グラフィックス LSI、LED ドライバー、メモリーモジュールというのが主な製品になります。LSI 開発の方のセグメントです。新規事業のセグメントでは、機械学習とかブロックチェーンというのを中心にしながら、いくつかの事業展開を模索しているところです。現在の売上は、95% がパチンコパチスロ機市場向けでございまして、シェアという意味ではグラフィックス LSI では市場の半分をいただいている状況です。子会社2社ございまして、1社が、メモリー製品、これはパチンコパチスロ機市場向けの、製品の開発販売を行っているエームレイジという会社と、AI を専門に開発販売している AX と読みますけれども、AI の会社で、こちらについては経営の専門家といいますか、外部から社長を招聘して、運営しているというような会社になります。グループ全体で今120名ほどにはなっていると思うんですけれども、そのうちの約6割が研究開発の人員になります。要素技術、LSI ソフトウェア、システムの開発に携わる人間が過半数を占めるというような会社でございます。
社長ですね、人間ですね、3つ分かんない単語が出てくると急速にですね、
そうです
よね、集中力がなくなるんですね。まず先ほどさらっと流されちゃって、実は御社で私知った単語ですが、ファブレス、
はい、
まずファブレスって何なのっていうので、ちょっとご説明いただけますか。
は
い、
ファブ、工場がない半導体メーカーというちょっと不思議な名前でして、昨今有名になっている台湾の TSMC みたいな会社が半導体を作ってくれる専門の会社なので、我々は設計に専念して、それをそういった会社に委託して作っているという業態になります。有名な会社ですとクアルコムさんみたいな会社もそうなんですけれども、
は
い、
さてまだ出てきてましたよ、メモリーモジュール、 LED ドライバー、グラフィックス LSI とありました。グラフィックス LSI が御社の主力というお話がありましたが、このグラフィックス LSI とは一体どういうものなのか。
そうですね、
はい、はい、
パチンコのイメージ図になります。十何インチの液晶が図柄をぐるぐる回していると、でこれが777に揃ったら大当たりですというようなイメージ図ですね。でパチンコの画像の作り方というのは非常に特殊になってまして、でそこに対応しているのが我々の強みになります。でどう特殊かといいますと、当然正面から見ると一つの面しか見えないんですね。透明なシートが何枚も刺さってます。紙芝居のシートが何枚も刺さっているように見えると思うんですけれども、実はこのシート一枚一枚を描画しているのが我々のグラフィックス LSI 画像の半導体ということになります。 で、なんでこんな作り方をするかといいますと、パチンコとかパチスロでは、例えば2という数字の裏にですね、炎が赤く光ったら当たるんじゃないかとか、ビルが銀色に輝き出したら光るんじゃないか、いろんな分岐を設けてですね、期待感を演出するような作り方をされています。でその場合にですね、この場合は金色に光らせようとか銀色に光らせようっていうのがですね、非常に複雑になるもので、それを全部プログラムでやろうとするとですね、最後試験して出荷する前のデバッグという工程があるんですけれども、大変難しいんですね。出荷前試験が難しくなりすぎちゃうと。でそれを紙芝居の透明なシートを出すか出さないか、例えば青の2のシートと黄色の2のシートを作っておいて、それを出すか出さないかということで開発を行っています。でこれで何でじゃあ我々ができるかっていうと、こんなたくさんの紙芝居の層を演出するようなですね、画像エレサイって他にないんです。パソコンって一面だけ描けばいいんですね。そこが我々の特徴で、透明なシートを何枚も描けるというのが我々の特徴になります。
でもこちらで御社のグラフィックス LSI ではシェア 50% ということですから、はい、まあ、こういった技術力が強みになっているわけですよね。
そうですね。まあ、お客様からそういったご要望をいただいて、だんだん進化して、先ほどのようなチップが LSI が出来上がったということなんですけれども、もともとその動画、先ほど申し上げた紙シート、紙芝居の透明なシートは全部動画になっているんですけれども、一番最新のチップだと、ハイビジョンのですね、まあ、テレビでいうフルハイビジョンの画像が42面同時に描画できるような、そんな非常に特殊な能力、高性能な能力があります。
で、中そんなに大変なことになってるんですか。
そうなんですよね。我々しか提供できない技術になっています。そういったまあ製品のですね、優秀さに加えて、まあ、そこで使われる動画の場合はデータがとっても大きくなるので、それを圧縮しないとコストがかかってしまうことから、圧縮技術がですね、ないといけません。で外側からでも買えるんですけども、我々はそれを独自開発していたり、あるいは我々の製品、グラフィックスコントローラーなんですけれども、CPU を内蔵したりすることでお客様のコストダウンに貢献してきました。そういったことが製品の強みが我々の強みです。加えまして、そういった情報を引き出したり、するお客様との関係もございます。でそこは一朝一夕ではなくて、96年の創業以来ずっとこのパチンコパチスロ機市場に関わってきて、お客様からのニーズを受け止めて、まあ、この市場専用の LSI を作ってきたということで、まあ、そういう信頼も勝ち得ていて、新しい製品に必要な情報とかもその関係をもとに入手することができるのも非常な強みだと思っております。
さて、少しスライド戻していただいてですね、4ページ目になりますか、 LSI 開発、販売セグメントと新規事業セグメント、こちら、さらっと流されちゃったんですけれども、これは今左のお話をお聞きしたんですが、
そうですね、
はい、あまりパチンコばかりか語っていてもあれです。これが新規事業セグメントなんですが、ちょっとお話しいただきたいんですが、
はい、ありがとうございます。まあ、パチンコだけやっててなんで AI できるんだろう、ブロックチェーンできるんだろうっていう疑問がもちろん終わりだと思いますので、ご説明をさせていただきます。先ほど申し上げた画像の圧縮、そういったものを社内で開発していると申し上げました。そういったことを専門に開発するチームがアルゴリズムチームということで社内にございます。で画像をやると必ず動画なんで音声も圧縮しなきゃいけない。それからパチンコパチスローのコンテンツでですね、時折そこで 初お耳をするようなコンテンツもありまして、音楽もありまして、そういったものを暗号化しておきたいっていうご要望もお客様からいただいて、暗号技術を開発したり、それから大きい絵を小さくするという技術圧縮あるんですけれども、一方で元の絵を小さくすることでデータサイズ少なくしてコスト削減するっていう方法もありまして、それが超解像という技術です。小さな絵を大きくきれいに引き伸ばす、でこういった要素技術を社内に持っていて、それを LSI にだけ開発に向けていたんですけれども、そういったものをですね、 例えば PC であるとかスマホで使えるように外出ししていった、外販していったのが最初です。ですからこういったアルゴリズムチームの技術がないとなかなか外の世界に出れなかったんですけれども、まあ、こういったものをまずは外出しすることができました。でミドルウェアと我々は呼んでますけれども、まあ、ソフトウェアと思ってください。でそうした技術の先には AI、アイリアと読むんですけれども AI 機械学習の分野もございますし、こういったチームっていうのは数学が大変得意なメンバーがおりまして、そういった技術、数学者の世界で暗号技術とかブロックチェーンというのができます。で実は私は文系の出身なのでそこのところは分からないんですけれども、例えば大学に寄付講座なんていうのも十数年やってまして、そういったところにですね、いい学生さんがいれば我々も講師を派遣して、いい学生さんがいれば定期的に我々のところにインターンで来ていただいて、学生さんが定期的に優秀な学生さんが入るという仕組みもあって、こういった技術がどんどん開発できているという背景がございます。
なるほど。この技術をまずアルゴリズムの技術というものを販売して、それをこの AX って先ほどございました 90% の子会社の AX と一緒なんですか？
あれが小文字の会社でございまして、これ区別するために大文字で
わざと
アクセルで、はい、IP として販売しております。
そしてミドルウェアのところからこういった技術がこの分野に行っていると、そういう流れなわけですね。
そうですね。
なるほど。大元はここのところから始まってる、はい、そこからのやはり技術展開っていう部分であるってことですね。
はい、我々の社内にある技術をなんとか世の中の貢献のために外に出していって、その事業化をしたいという方向で事業の、会社としての成長を目指している会社だと思っております。特徴のもう一つは、一つの市場向けにずっと長く携わっておりまして、半導体のただ売って終わりではなくて、一つの長く付き合うお客様にですね、いろんなサポートをしてきたことでいろんな多層の技術が身についております。半導体を作るためのアルゴリズム、先ほどご説明しましたけれども、半導体が実際動くのは基板と申しまして、よく緑色の何か板の上にたくさんゲジゲジが乗っかっているようなものなんですけれども、ああいった基板の設計技術もありますし、それを実際に動かすためにはオペレーションソフトウェアですね、 OS、 組み込み OS、 いろんな OS がありますけれど、その技術もございます。それからそれらをモジュールとして機器として動かすためのドライバーとかファームウェアの技術も、社内にはプログラマーがたくさんいます。それから、実際に出来上がった PC とか、モバイルなど、もしくは組み込み機器での上で動くアプリケーションを開発する力もあります。これは開発環境を提供することで身についたものですけれども、で、最後はクラウドのアプリケーションも、過去にやったりしていて、多層の技術があると。でこれを、これから新規事業を進めていく中で、この中の必要な技術をうまく組み合わせて、お客様のご要望に合った最適なサポートができるというふうに考えています。基本的には我々はパチンコパチスロ向けのファブレス半導体メーカーですっていうのがずっと言ってきたことですし、皆様のご認識もそうだと思うんですけれども、その実もともとは我々が持っているコア技術、それを、が元でしたと。でこれに今は事業化する力を加えて、他の事業をどんどん増やしていきたいというふうに考えています。パチンコパチスロ事業っていうのが、たまたま創業で最初の事業であっただけかなと、後から言われるような状況にしていきたいと思っておりまして、当然大学との先ほどの寄付講座のお話も含めてですね、共同研究も進めますし、パートナー企業の力も借りながら、進めていきます。で事業化については今年度から事業開発グループというのも新設しまして、社外からいろんな知見を持った方々に新たに参加してもらって、コア技術と事業化力を車の両輪で回していきながら事業を展開していきたいと思っております。
中でも AI ですとかブロックチェーンですとか、今後の社会インフラですよね。もうこういった領域で成長を目指されるということなんですけれども、本当に算数もできませんし、技術的な言葉みんな難しいんですが、なんか分かるように、この特に AI のところですよね。ご説明いただけますでしょうか。
はい、私も本当のところはよく分かっていないだと思ってましてAI って基本使うためにはですね、AI のフレームワークっていうのが必要なんですね。でこれは何かっていうと、はい、AI を使うための、ソフトウェアの仕組みというふうにお考えいただければと思います。でそれを我々は独自開発しております。有名なところだと Google さんがTensorFlow とかっていうのを、作ったりしてるんですけれども、我々は独自で開発しました。でそれはエンジニアの裏付けがあったんですけれども、なんでかって言いますと、例えばTensorFlowだとある、PC では早いけど違う PC で遅いと。例えば NVIDIA のチップが載ってれば早いけれどもこれだと遅いよというようなケースがどうしてもございます。特に組み込み向けなんていうのはいろんなデバイスが半導体が使われていたり OS が使われてたりするので、そういったところにきめ細かく対応できる AI のフレームワークって実はそんな多くないです。で、日本で独自にフレームワーク作ってるのは他にはないんじゃないかなと今認識しておりまして、クロスプラットフォームっていう書いてるのが我々の特徴です。PC だったりモバイルだったりいろんな組み込み引き向け、それから OS も Windows だったり MacOS だったり iTron とかリアルタイム OS いろんなものに対応できるというのが我々の最大の特徴です。でそういったきめ細かな、コンサルを含めた対応をお客様としながら、最初は受託的なビジネスですね、試作とか受託をしながら最終的にはロイヤリティビジネスにしていきたいというのが我々の持っているところです。
もうどんなものにも入れるように、組み込み機器っていうと工場の機械なんかにも入るってことですか。
そうですね。例えばインテルさんの PC で使われているような CPU ではない、ものがございます。例えば今クアルコムさんっていうのは携帯でよく使われてたものなんですけれども、最近は組み込み機器向けにもたくさん出てきてまして、じゃあクアルコムさんの上で動くような AI のフレームワーク他にありますかっていうと、当然動きはするんですけど最大のパフォーマンスが出ないとか狙ったパフォーマンスが出ないっていう悩みがそれぞれお客様にはございます。そういったものに対応できるのが我々の強みだと思ってます。
フレームワーク、仕組み、どこにでも対応するという強み伺いました。その他に、優位性はありますか。
そうですね、AI で、分かりやすいのは学習と推論なんですね。いい人の絵をたくさん勉強しといて、ある人見たらいい人だと例えば判断するような、それが学習と推論です。で先ほど申し上げた我々がトータルソリューションと言っているのはそういったものに加えて、例えばハードウェアで AI を作っ、AI 用のチップを作ってみたり、アプリケーションですね、アプリケーション側と思っていただければと思うんですけれども、そういったところもできますというのが我々の特徴です。ただ気をつけなきゃいけないのは何でもできて手を伸ばしすぎて、身の丈に合わないことにならないようにもちろん注意しながらやるんですけれども、例えば先ほど申し上げた Google の方は、TensorFlow っていう仕組みを作って、学習ぐらいまでしかサポートしませんよと。あとはアプリケーション側はお客様でどうぞっていうスタイルです。その代わり大規模な開発ができます。で、日本の多くの AI ベンチャーさんはほぼほぼ学習の方しかやってません。でそれはプラットフォームにしても Google さんの TensorFlow の上で乗っかっている、AI のフレームワークとしては Google さんの上に乗っかっているようなやり方になります。はい、
データ与えて学習させて、でもまだその先があってこう推論してで実装していくっていう段階も全部やってるってことですね。
はい、そうですね。全てでこう全勝できるとはもちろん思ってないんですけれども、我々の戦略としては、こういったことができるといってニーズをつかんだところで、どこかの段階ではですね、あるアプリケーション向けに絞っていくことにはもちろんなると思います。ただ今の段階ではですね、まだ AX もできて2年ぐらいですし、まだ絞るというよりは今広げていこうということでやらせていただいております。はい、実例を申し上げましょうかね。
実例をですね、こちら実際どういうふうに。
そうですね、はい、いくつか例がございますのでご紹介させていただきます。こちらの NTT ドコモさんが作られた、車椅子、自動運転の車椅子ですね。こちらの方で障害物の検知とかプライバシー保護機能を、 我々のアイリアという AI フレームワークを使っていただいて開発いただいています。で次の例では、まあ、アニメーションとかを作る有名なツールがあるんですけれども、株式会社セルシスさんというところに使っていただきました。この中の AI で、まあ、きれいに絵を出すような仕組みのところで使っていただいているんですが、なんで彼らが使ってくださったかというと、先ほど申し上げた、彼らのツールっていろんなお客様が使うんですけれども、 Windows だったりマッキントッシュ、まあ、Apple のものだったり、iPhone だったり iPad だったりいろんな OS で使われるんですね。でそれぞれ別の開発をするととても大変なので、まあ、我々の AI を使うと、まあ、1種類作ってあとはポーティングするだけというような、簡単な仕組みで開発できるということで使っていただきました。で次の例は、まあ、Tier 4という有名な会社さんがありまして、これはハードウェアの方の話、 LSI の方の話なんですけれども、まあ、オートウェアというティア4さんが、まあ、世界に供給しようとしている自動運転の OS と呼ばれているもの、そういった OS を動かすためのハードウェア、専門のハードウェアを作ってくれないかという依頼を、受けました。まあ、ティア4の CTO が下に書いている東京大学の加藤先生なんですけれども、たまたまその加藤先生の、大学の研究室の先輩と後輩が弊社にいまして、でどうせやるんだったら、まあ、日本連合で作ってみないかということでお話をいただいて、今回ネットのプロジェクトを共同でやらせていただいております。でこちらについてはですね、以前お話をさせていただいた時より若干スケジュールが遅れておりまして、まあ、実証実験の方が遅れてるんですけども、実はあの半導体の需給がタイトになって、どうしても開発案件がですね作ってくれないと、でやっとチップ、あの半導体は上がってきたけど、今度はパッケージの方ができないとかですね、いろんな問題があって、遅れてました。でこちらについては実証実験が終わる前にいろんな実証実験のスケジュールとか、こういうことでやりますというスケジュールが確定した段階で早めにですね、リリースしていきたいと思っています。はい、
こちらは自動運転向けなんですね。
やっぱりあの組み込みとしては車載、ね、車自動運転というのは非常に大きなテーマだってことですか。
そうですね。ただまあ、こういうところになると私どもだけではですねなかなか難しくて、でそれから国家的な政策とか戦略もあるんだと思うんですけれども、まあ、技術としては我々は持ってるよという話で、例えばここからアイリアというですね、先ほど申し上げた AI の方を使ってもらうというような営業にも生かしていきたいと思ってます。
もう一つの例はディープラーニングでしょうか。
そうですね、はい、あの NSI テクスさんというのがちょっと馴染みのない名前かもしれませんが、あのデンソーさんですね、あのトヨタさん、などをやっている、まあ、最大手の自動車部品メーカーさんの一つです。デンソーさんの 100% 子会社です。で何のために作った子会社かというと、この DRC1000C というプロセッサーですね、CPU みたいなものです。こちらを作るための会社をデンソーさんがお作りになったと。で何かというと自動運転向けの、制御をさせるためだと思います。でメンバーは、デンソーさんからも行かれてますけれども、東芝さんとか NEC さんとか、半導体の専門家を集めてやられてまして、大変優秀な CPU を作られたんですが、先ほど申し上げた AI のフレームワークでぴったりするのがなかったと。で我々の方にお声掛けいただいて、我々がこれに最適化した AI フレームワークをお届けしたと。そういったところから関係が進んでます。
あの今までのお話の中で、既存の事業、それからこれから目指す方向性というものをお話しいただいたわけなんですけれども、御社のよくあの企業ありたい姿って言いますけれども、ビジョンって言いますね、うちのビジョンはって言いますが、はい、これがこの先のビジョンがこの形だってことですか。
そうですね、パチンコパスロから来る源泉、安定した基盤を持ちながら新規事業を立ち上げていきたいというのが、我々の、基本的な戦略です。パチンコについても今後大丈夫なのかという話もあると思うんですけれども、2020年に底を打ってから底堅い需給動向が今進んでますし、 まあ、そういったところで高いシェア、高い利益をもとにして新規事業に投資することで会社としての成長を目指していこうと思っています。オーガニックな成長に加えて、まあ、豊富な資金を生かしながらですね、資本提携とか技術提携もですね、うまくやっていけたらなというふうに考えています。
もう安定収益基盤を確保した上で AI などの成長市場での新規事業で飛躍を目指す、こう安定基盤の上にベンチャーを乗っけたみたいな感じですよね。
そうですね、はい。
では続いて業績と財政状況について伺いたいと思います。はい。今期の業績と第三四半期までの進捗、さらにはファブレスメーカーならではの財政状態の特徴などもご説明ください。
はい。今期の計画です。134億円の売上で営業利益12億2000万円です。まあ、サードクォーターまで結構な実績がいっておりますけれども、なんでまあ修正しないのかというお声もあるかもしれませんが、今半導体需給だいぶ緩まったという話はあるんですけれども、我々の業界向けにはですね、そんなに緩まった実感がなくて、特に先ほど申し上げた LED、 言葉足りなかったんですけど、まあランプですね、パチンコの光るランプを作る、ああいったところのですね、半導体ってとても足りなくて、そういったものが1個でも足りないと他のグラフィックス LSI もメモリーも全然売れなくなってしまうんですね。でそのあたりを見極めないとちゃんとした形でですね、発表できないということでそのままになっています。1点申し上げました、新規事業で7億円で、実績のところで今5億円でマイナス2億ぐらいなんですけれども、まあ、引き続き新規事業自体は赤字なんですが、先ほど申し上げた AX という AI の会社については、まあ、単体で黒字化が望めそうだなというような段階までは来ておりますので、まあ、なるべく規模の利益というよりは新規事業は規模の拡大に、優先順位を置きたいと思っておりますけれども、確実にプラス側に触れてきているという実感を持っております。まあ、我々のバランスシートですけれども、総資産135億ありますが、流動資産がとても、流動資産比率がとても高いです。まあ、こういったものを生かして新規事業のですね、機動的な投資などにも結びつけていけたらと思っています。まあ、調達サイドを見てもですね、自己資本比率は極めて高い水準で、まあ、無借金の経営ができているというような状況でございます。
よく電子部品半導体分けて電子部品の方在庫調整とかいう言葉を今使っている企業さんいらっしゃいますけれども、そういう状況ではないということですね。あとですね、最後の部分になりますけれども、投資家の方が非常に気にされるですね、御社の株主の還元方針、
はい、
こちらについて、あと今期の配当計画ですね、はい、お話しください。
はい。弊社ではずっと配当成功 50% ということでやらせていただいてきております。で今期に関しては、上場20周年、記念配当ということで16円を加えまして 67.1% の配当成功という計画でございます。はい、
ありがとうございました。ここまではアクセル IR プレゼン、証券コード6730、東証スタンダード上場、株式会社アクセル代表取締役社長斉藤章弘さんにお話を伺いました。斉藤社長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アクセル IR セミナー、この番組は証券コード6730、東証スタンダード上場、アクセルの IR 活動の一環としてお送りしました。